Pareyang itakang awam um sakura jira adang ki kamui ma ushika。
ジャンクラプテ、おはようございます。2010年6月13日、FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシ第113回目の、失礼いたしました。110回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は二豚小学校の運動会ですが、本日の天気は運動会日和です。快晴でとても気持ちいい天気です。アイヌ語では6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。今日は6つのニュースを用意しています。1つ目、三井物産と北海道アイヌ協会協定、2010年5月26日付の北海道新聞よりです。三井物産は日高管内、ビラトリ町に保有する社有林、サル山林を活用して、アイヌ文化の保全と振興に協力する協定を北海道アイヌ協会ビラトリ支部と結んだ。まず6月5日、町内二豚に地区の公園に、アイヌ民族の伝統衣装、アツシの素材となる樹皮が取れるオヒョウの木を記念植樹する。三井物産が持つ全国73カ所の社有林は、昨年12月、森林管理の国際基準、FSC 森林認証を取得した。ドイツに本部を置く認証機関、森林管理協議会、FSC は、認証に必要な原則の一つに、森に暮らす先住民族の伝統的な権利の尊重を挙げている。このため、同社は同アイヌ協会ビラトリ支部やビラトリ町と話し合い、社有林の中にある茶師、砦や祈りの場など、史跡の調査と保全、アイヌ語地名の尊重、民族文化振興に向けた動植物の利用などに協力することを申し出、4月に同支部と協定を結んだ。サル山林は面積約5800ヘクタール。同社の社有林では、空地管内沼田町の沼田山林、約1万ヘクタールに次いで、全国で2番目に広い。同社はアイヌ文化の振興方策として、厚し織りに必要なオヒョウの木が減少傾向にあることから、当面、社有林内に植えて増やすことを検討する。ただ、エゾシカによる食害防止対策を講じなければならないため、6月5日の記念植樹は町営の公園で行う。三井物産の赤間社有林環境基金室長は、社有林の8割は北海道にあり、歴史的に深い関わりがある。森林管理は地域の協力なくして成り立たない。社有林が役立つなら積極的に協力したいと話す。北海道アイヌ協会ビラトリ支部の木村秀彦支部長は、アイヌ文化に関することで、一企業がしてくれることはなかなかなく、大変良いこと、どんなことができるか楽しみと期待する。二つ目のニュースです。加藤理事長が G、北海道アイヌ協会、5月26日付の北海道新聞よりです。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長71が25日、健康不安を理由に G を表明した。札幌市内で同日開かれた理事会で明らかにした。加藤理事長は理事会の終了後、取材に対し、アイヌのために道を作ることができた。あとは残る人たちに任せたい、と述べた。理事は、遺留している。加藤理事長は、胆振管内白老町出身。2004年に理事長に就任し、2期目。政府のアイヌ政策推進会議の委員を務めている。次、加藤理事長が続投、 北海道アイヌ協会6月10日付の北海道新聞よりです。健康不安を理由に辞意を表明していた北海道アイヌ協会の加藤忠理事長が辞意を撤回し、9日札幌市内で開かれた理事会で続投が決まった。加藤理事長は理事会を欠席したが、鳩山由紀夫首相の辞任でアイヌ政策の推進に影響が出ないようもう一度頑張りたいとの意向が伝えられ、理事会は了承した。また理事会では政府のアイヌ政策推進会議が道内に整備を検討している民族共生の象徴となる空間について、候補地を苫小牧市、胆振管内白老町、日高管内ビラトリ町の3カ所に絞り、今後視察することを決めた。次のニュースです。北海道犬の海君が父親に。6月10日付北海道新聞小玉より。携帯電話 CM お父さん役で人気の胆振管内向川町生まれの北海道犬海君6歳に子供が誕生する。お相手は海君の育ての親、北海道犬保存会向川支部長の豊田康秀さんが苫小牧市で買い付けた北海道犬ピリカちゃん2歳。4月、海君が所属する千葉県の湘南動物プロダクションで結ばれ妊娠した。ピリカちゃんは里帰り出産のため、4日に向川町入り、予定は17日で、海君も立ち会う予定。これで本当のお父さんになります。次のニュースです。万老博士功績忍ぶ、ビラトリ。6月10日付北海道新聞、日高版より。イギリス出身の医師、人類学者でアイヌ民族の病気治療や文化研究に尽くしたニール・ゴードン・マンロー博士、1863年より1942年を称えるマンロー先生の遺徳を偲ぶ会が6日、博士が暮らした二部谷の旧マンロー邸で開かれた。偲ぶ会は、町民有志が2002年から毎年博士の誕生日6月16日の時期に開いている。約50人が出席。会場となった旧万老亭の庭園で黙祷した後、博士の肖像のレリーフをはめ込んだ顕彰碑に献花した。最後のニュースです。古式舞踊各地で披露、白老拠点、チーム二カオフ。6月10日付の北海道新聞よりです。白老や札幌などの若手アイヌ民族による古式舞踊の伝承グループ、チームニカオプが活動の場を広げている。小樽での工芸品店や洞爺湖町のザ・ウィンザーホテル洞爺での日米先住民族の交流会で舞踊を披露。登別市に開館する千里幸恵銀の雫記念館の落城式でも踊る予定だ。ニカオプはアイヌ民族博物館の事業の一環で昨年7月に結成、白老のほか東京や帯広、旭川、日高管内、新日高町などから10から40代の男女18人が参加している。ニカオプはアイヌ語で木の実の意味だ。7月24日は小樽市総合博物館で開催中のアイヌ工芸品展で、9月18日から20日はウィンザーホテルで開かれる文化セミナーに招かれる。同17日には、登別で銀の雫記念館完成に花を添える。特にウィンザーホテルでのセミナーには、米国の先住民族、ナバホの交流、互いに音楽や舞踊を紹介する。同ホテルはアイヌ民族の聖地とされるコロモイ山頂にあり、先住民族に感謝し、若手の活動を支援したいと話す。メンバーは不定期に行う白老の合宿で歌や踊りを練習。課題は歌える人が少ないこと。リーダーの川村好美さん、札幌市は、交渉文芸の勉強にも力を入れ、舞踊全体の質を高めたいと意気込む。舞踊は現代風にアレンジしたものが多い中、ニカオプは同博物館が独自に収集した昭和初期の音声や映像記録などを元にしている。メンバーの一人で、北大准教授の北原次郎太さんは、昔は形式にこだわらず自由に踊っていた。創意工夫を生かしてこそ本来の意味での再現と話し、将来の目標は全国各地での講演活動、伝承活動を仕事にし、芸能を維持できるレベルを目指したいとしている。はい、こういうようなニュースが、 最近ありましたけど、どうですか。
ですね、北海道アイヌ協会の理事長、加藤理事長ですけども、はい、一度 G を表明したんですけども、まだ続投というなんか言葉が軽くなっているなと、
はい、
日本国のなんか首相と似たような感じがありますね、はい、ちょっとその点が残念です。
はい、担当は関根健二でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を進行いたします茅野史郎です。それでは、自己紹介をお願いします。
はい、佐々木明です。よろしくお願いします。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、そして急遽飛び入り参加、三木沢奈良博樹です。よろしくお願いします。
はい、今日のワイワイガヤガヤのテーマはですね、船ということです。海で漕いだり沼で漕いだり、またはフェリーであったり、豪華客船であったりですね、軍艦であったり、そういうものすべて含めてですね、船ということでやりたいと思いますが、まあ私ちょっと、船と言いますと、茅野茂アイヌ資料館の館長をやってますので、うちの館には丸木船がですね、5艘、あります。で、常時2艘は館内で展示してますけども、大きい方ですと、まあ15人ぐらい、20人ぐらい乗れる大きさの船があるんですよね。ですから船っていうのはアイヌ民族にとってはかつては外洋船で使った船もありますし、あと海や川で魚を取ったりというような船があるんですが、まあ、まず船っていうと私は丸木船を思い出すんですけど、佐々木さんどうですか。
船ですね、僕大学で漁業をやっていたことがあります。漁業学やってたことがあります。やっぱり漁船で、ね、魚取りの船を思い出す。
なるほど、
はい。
まあ、それでどのあたりで船取って、あ、船じゃない、魚取ってたんですか。
魚は北緯50度まで行きました
よ。港はどこですか。
函館から
出て。あ、函館から出て。
北緯50度の海洋でですね、しばらく鮭とか、イカを取っていたことがあります。
北緯50度っていうと、日本だとどのあたりなんですか。
もう日本からもうずっと離れて。
樺太あたりですか。
それくらいです、はい。
なるほど。なんか昔、朝鮮半島で50度で、南と北を分けたっていうのあれ。
これ50度 ?38 度
線で。あ、38度か。失礼しました。はい、今の訂正します。
50度はと北の方
もうちょっと上ってことですね。
はい。
なるほど。船ですね。私の、まあ、なんていうか、思い出としましては、私は、香川県で生まれて、四国ですね。育ったのは岡山県です。瀬戸内海挟んで対岸になるんですけど、私の親は、まあ、香川の人なんで、香川県に実家があったんですね。で、私から言うと、祖父母が、香川県にいたので、子供時代はですね、正月とか、夏休みとかにはもう本当に毎年のように、実家に行ってたんですね。親の実家。
なるほど。
田舎ですね。
ええ、
で当時、瀬戸大橋ってなかったんですね。
あ、
瀬戸大橋ってのは、四国と岡山を結ぶ。橋でして、車で渡ったらもう10分ちょっとぐらいですか。距離は変わらないんです。ただ当時フェリーしかなかったんで、毎年フェリー乗ってたんですよ。それが結構私にとってはやっぱり思い出でしてね。瀬戸内海のこう景色を見ながら、1時間ぐらいですかね。私は船酔いしないから、楽しかったですよ。その船の甲板でうどん屋があるんですよ。うどんがね、こう美味しいんで。フェリーでね、うどんが食べれて。
向こうの方は、さぬきうどん。
さぬきうどんです。
いいね、さぬきうどん。
船って言ったら、まあ、いろいろありますけどね、私の思い出で言うと、それやっぱり今でも思い出す、懐かしい思い出ですね。
なるほどね。
風景が浮かびますね。
まあ、そうですよね。
僕もさぬきうどんがうまそうだなということしか、もう頭に今ないですね。さぬきうどんいいな。
本当ね、四国だとうどんってすごい有名ですよね。あれ、小麦粉と水と塩の加減で味が決まるんです
ね。まあそうですね。腰ですね。
あれ、うどんって踏むんですよね。
はい。
踏む。
ああ、
そうそう。そういう作り方のやってるとこもあるんでしょうけど、普通は私見たの単にバンバンってこねてましたよ。
なんか腰を出すのに足でこう踏んで。
いや、なんかそういうのもあるかもしれないですね。
聞いたことがあるんですけど。
まあ、ちょっと船の方の話に戻しますけど、私がね、今ちょっと思いついたのは、
小学校、あ、失礼、中学校の修学旅行の時には、青森県のあの、十和田湖。
あ
に行くんですよ。
乙女の像があるところ
に。青函連絡船。
青函連絡船必ず乗るんですよね。青函連絡船当時は函館から青森まで3時間50分かかったんですよね。はいはい、で青函連絡船の中にはね、シャワールームとかもあってね、あれはすごい便利だなと思いましたね。だから青函連絡船でかいでしょ、すごいね。だからすごい安定性もあるしね、もう、鉄の器みたいなもんが見てるような、
はい、
そういうね、イメージありますけどね。
うん、
なんか青函連絡船、今はもう青函トンネルあるので、連絡船はないんですよね、あれね。
はい、
フェリーも、函館青森間は、
あります。
あ、フェリーはあるんですね。はい、うん、だから、本当に距離的にはね、青森と函館ってすごい近いんですよね、あの。
まあ見えるんですね。
うん、あの、半島と半島の先だったらね。だけど、うん、あの、函館から青森行こうっていうのは、湾と湾だから、距離がすごい遠いんだよね。
100キロ
あります。あ、100キロあると。
じゃあ橋は作れないですかね、やっぱり200キロあるとね。
そういう、橋を作る動きもあります。あの、一番近いところどうして、橋をかける。
ああ、一番近いところは何キロぐらいですか？
確か20キロくらい
ですか。あ、20キロぐらいだ。20キロだときっと。
なんか、ね。うん、昔鹿がなんか泳いで渡ったとか、そういう事情もあるらしいですよ。
いや、あれぐらいだと泳げるんじゃない？きっと。20キロ。人間だって泳げるでしょ、あれきっと。
泳いだ
って泳げる。トライアスロンとかだとね、はい、何十キロとか泳いでも、それ20キロぐらいなら平気でいけるんじゃないですか？
でも橋作っちゃうと、青函トンネルも無駄になっちゃう、
ね。確かにね。まあ、青函トンネルはね、あれ、道路っていうか、車は走れないですよね。
そうです、
ね。あれ列車だけですよね。まあだから車はフェリー以外使えないので、ね、そういう意味では青函トンネルとは別に橋があってもいいじゃないですか。で橋作れば経済効果も上がるしさ。
うん、物流は楽になりますね、橋の方が。
まあそういう構想ないからまだ考えてないのかな、函館の人とか
は。構想はあります。
あ、あるんですか、
はい、あの、トイのところの岬に作ろうっていう話が、まあ、それはそういう話はあるようです。
なるほど。あれ、四国の大橋って何キロぐらいあるんですか？あの、先ほど言った、岡山から。
15分か、20分ぐらいで渡る距離ですからね。多分。
時速60キロで？
そうですね。
じゃあ、単純計算して15キロだね。
あれ、でもあれ、あれは高速扱いなのかな？あ、でも、100キロとかじゃないと思う。
あ、まあ、仮にね、まあ、100キロだとしても、何分だ、ちょっと計算できない。ごめんね。
どうし、100キロは多分出せない。
あ、出せない。まあ、60キロで15分なら15キロだから、仮に80キロだったら、まあ、10分ぐらいで渡れるって、
はい。
まあ、そんな感じ
です
ね。
はい、そうですね。
まあ、それでちょっと話をですね、その、アイヌの外洋船板尾巻っていうのがあるんですけども、これは絶対、交易とかそういう利用をしていたと私は考えてるんですけども、かつてアイヌ民族もその航海術、まあ船じゃないな、星を見てかなり遠くまで行ってると思うんですけど、その辺の話っていうの聞いたことありますかね、大野さん、または佐々木さん、どうでしょう。
すごいお話とかで本州行って交易したとか、大陸行ったとかそういう話ありますか？やっぱり行ってたんでしょうね。どこまで行ったかわかりませんけどね。まあ、いや、アメリカ大陸まで行ってたなんて言ってる人もいますけどね。
本当に？
まあ、なんかそういう話、ね、まあ、そういう、じゃないかという、まあ、推測でしょう、
ね。なんか海流の流れ的に、そう、板を浮かべて乗っけていくとそっちまで行けるみたいな話はなんかあったりするみたい
な。あ、そうですか。
まあ、その、なんだあれ、アラスカの先住民のお話になんか似たようなのがあって、流れあるんじゃないかみたいな、まあ、ことを言ってる人もいて。
なるほど、ね、うん。そのアラスカの物語とアイヌのその物語が共通してる。
なんか渡りガラスの話ですよね。
なるほどね。
トリンギットってあの先住民の人たち。
じゃあ同じような話っていうことはやっぱり人的交流があって初めて同じ話になるんだよね、多分ね。
まあ、かもしれない。
まあ話っていうのはこう、
まあね、
自然になんか思いつくっていうのもあるでしょうけど。
だからまあね、私の友人ですけどね、その板尾チップで、その、アラスカまで行くんだと。
あ、
10年ぐらい前から言ってるけど、まだ実現してないよね。
なるほどね。
ぜひとも実現させてほしいですね。
うん、そうだよね。世界一周よりもすごいことですよ、
ぐらい。そうだよね。うん、まあ、板尾町っていうのは、板綴り船というふうに日本語では言いますけども、あれは結構、ね、外洋船として作ってますから、ヨットで、航海するのと同じくらいの、なんて言うんでしょうか、精度があると思います。精度っていうか、安全性というか、
はい、
ね。 まあ、ヨットで行けるところであれば、多分、板尾町でも行けるだろう。
まあ、カラフトであったり、本州とか、まあ、当然行ってたんですよね。
うん、
そうですね。
まあ、そうですね。はい。今日はですね、船というテーマで、お送りしました。ワイワイガヤガヤのコーナーでした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数、先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。今までは、ビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し、PR に努めております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌダック、アイヌバンド。はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうという、ジングルで始まりました。今日は、第73回目です。今日の担当ですが、大野哲人くね、大野哲人です。
佐々木明セコロクレヘアン、佐々木明が瀬戸です。はい。
はい、この二人で今日はアイヌ語の勉強をしたいと思います。で今日はですね、まあ、この、今、このご時世、まあ、口蹄疫が問題になっておりますが、肉ですね。お肉。まあ、食肉文化に、を、まあ、話題に、して、まあ、アイヌ語の勉強をしたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでですね、まあ、今はですね、まあ、牛肉であるとか、豚肉であるとか、鶏肉とかですね、そういったものを、まあ、普通にまあ買ったりして食べてますけど、はい、佐々木さんはどうですか、はい、お肉は好きですか。
あ、肉は好きで、もう鶏、豚、あとたまに鹿を、ね、よく食べます、はい。
あ、なるほど。まあ、北海道はですね、鹿がたくさんいます。特にこの日高地方など本当にちょっと山とも限らないですね。国道走ってても鹿出ますよね。
はい、よく見ます、はい。
私が住んでいる多摩仁町でも鹿出ますから、私も一回車にぶつかって、はい、修理代が8万円かかりました。佐々木さんは最近こちらに引っ越して、
はい、
いらしたんですけど、
はい、
どうですか、鹿、向こうにもいますか、函館から。
函館の方はあまり多くはなかったんですけども、こちらでは富川といって、猿川の河口の方にいるんですけども、牧場なんかをよく鹿が歩いているのを見ることがあります。
そうですね。だから、まあ、まあ、これ、まあ、駆除ということで、畑であるとかですね、牧草地を荒らすとか、まあ、そういうことですか。まあ、で、ハンターが、まあ、鹿を撃ったりもして、まあ、そういう肉がですね、
はい、
手に入ったりもしますけどね、
はい。
今日持っていらしてるんですよね。
今日いただいた缶詰を一缶持ってきてみました。まだ僕も食べてないんですけども。
ああ、なるほど、はい。いや、それを食べながら放送するかなと思ったんですけど、ちょっとまあ、放送ならないので、我慢しております。はい。でですね、で、昔のアイヌ民族の、まあ、食文化の中で、やはり、まあ、魚とかでももちろん食べましたし、あと肉というと、やはり、身近なものはやっぱり鹿ですね。鹿のことは、アイヌ語で、ユッと言います。ユーじゃなくて、ユッという文、カタカナで書きますと、ユの後にちっちゃいクが入ります。ユッと言います。ではですね、この、よく出てくる言葉なんですけど、私と佐々木さんとでそれぞれ、発音の練習をしてみようと思います。はい、で、私の後に佐々木さんについて言ってみてください。
はい。
ゆっ。
ゆっ。
はい。こう、くがですね、こう、はっきり聞こえない、ほとんど聞こえないような感じで、ゆっ。という、こう、発音になります。
はい。
はい。もう一度、言ってみましょう。ゆっ。
ゆっ。
はい、はい。いいですね。ゆっ。で、肉のことは、カンと言います。カン。
カン。
はい。カにちっちゃい無がつきます。カン。カンムってはっきり言わないんですね。カン。こういうのは、アイヌ語独特の、発音なので、気をつける必要があります。じゃあ、カンも、練習してみようと思います。
カム。
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 はい、いいですね。カム。
カム。
ですので、鹿のことはユッですから、鹿肉となると、ユッカムという言い方になります。
ユッカム。
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 はい、ユッカム。という、と言います。その他ですね、まあ、いろいろな、動物います。まあ、熊もまあ、もちろん昔はね、取って食べた。熊送りもしましたし。まあ、鹿ほどは身近にそんなしょっちゅう取れるものではなかったようですけど、まあ、そういったものも食べたでしょうし、いろんなウサギであるとかですね、そういう山にいる獣も取ってたんだ。まあ、本州とかでしたらね、イノシシとか食べたり、まあ、鹿も食べたんでしょうしね、そういったものも食べたんでしょう。で、まあ、牛であるとか、まあ、豚とか、そういう、まあ、家畜もですね、これはやはり本州から来たものですから、もともとは北海道に、いなかったものですね。まあ、現在はもちろん、家畜としていますから食べます。で、その一応ですね、このつながりで、そういう動物の名前などもちょっと勉強してみようと思います。牛のことは、ペコと言います。
ペコ。
はい。もう一回言ってみましょう。
はい。
ペコ。
ペコ。
はい。で、これはまあ お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、北海道弁もしくは東北弁なので、牛のことをベコって言いますね、ペコ。ペコ。
はい。
で、その、ベコが、まあ、アイヌ語に入って、まあ、ペコという発音で入っているようですね。まあ、これはもともと牛は、北海道にいないので、この言い方もやっぱり、アイヌ語に、日本語から入ってきたと思われるわけですね。はい。あと、牛のことは、ウンマって言います。じゃあ言ってみましょう。ウンマ。
ウンマ。
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 はい。これも、まあ、やはり馬ですね。馬も北海道にもともといない動物ですから、やっぱり、こう、日本語が入っているわけですね。これはもう、ライオンであるとか、ライオンはまあ、まあまあ、英語ですよね。まあ、もともと日本にいない動物ですから、やっぱそういう言葉が、入っているのと同じように、まあ、北海道にもともといなかった動物ですから、日本語などがこう入っているわけですね。まあ、豚のことは、これまた、言葉が濁らずに、豚って言います。豚。
豚。
はい。豚。
豚。
はい。まあ、一緒ですね。
はい。はい、
それではですね、こういう肉のことを、まあ、話題にしたですね、アイヌ語の会話を練習してみようと思います。ですね、私と佐々木さんとで二人で A さん、B さんということで、会話をしてみます。ではですね、私が A さん、B で、佐々木さんが B さんですが、はい、とりあえずですね、一行ずつ練習してみようと思います。はい、まず A さんのセリフです。では、私がまず読むんで、その後、佐々木さん、発音してみてください。
はい。
カムイハル、アムキラ。
カムイハル、アムキラ。
はい。カムイハル、アムキラ。熊の肉をあなたは食べたことはありますか？と聞いています。カムイハルというのは、熊の肉のことですね。熊の肉。カムイというのはですね、神様のことで、熊のことは普通、キムンカムイと言いますが、他にカムイとも言います。ハルというのはですね、食料、食べ物のことなんですが、特にこう、熊肉は、まあ、大事なもので、特別、こういう別の言い方をするんですね。さっき習いましたカムという言い方は普通しないようです。カムイハルと言います。でカムイハル、アムキラ、熊の肉をあなたは食べたことありますか？と聞いてるわけです。そこで B さんが答えます。そも、ユッカムケ、アムキリコロカ。
はい。そも、ユッカムケ、アムキリコロカ。
いいえ、鹿肉は私食べたことありますけれど、と答えています。もう一回言ってみます。そも、ゆっかむけあむきりころか。
そも、ゆっかむけあむきりころか。
はい。いいえ、鹿肉は食べたことありますけれど、と言ってます。A さんが聞きます。ゆっかむえらます。
ゆっかむえらます。
鹿肉はあなた好きですかって聞いてます。
はい。
もう一回言ってみます。ゆっかむえらます。
ユッカムエラマス。
はい。それに対して B さんが答えます。ソンノケラマス。
ソンノケラマス。
とても好きですと言っています。ユッカムアマワアエヤケラマンは。
ユッカムアマワアエヤケラマンは。
ケラアンですね。
はい。
ケラアンは。
ケラアンは。
はい。で、鹿肉は焼いて食べると美味しいよと言ってます。とても私は好きですよと。焼いて食べたら美味しいですよと。 まあ、今はですね、タレにつけて、食べたりとか、まあ、いろんな食べ方あります、はい、昔の食べ方はまあ焼いたり、あと ゆく串ですね、湯に通してからあの、あの干し肉にして食べたりとかですね、いろんな食べ方があったようですね。ではですね、この会話ですね、私と佐々木さんとで2人で A さん B さんということで会話の形でじゃあ行ってみますので、はい、やってみましょう、はい、じゃあ私から行きます。カムイハルエエアムキラ
ソモユッカムケアムキリコルカ
ユッカムエエラマス
ソンノケラマスユッカムアマワアヤヤクケラマンは
ケラマンに聞こえましたけどケラアン、
はい、
ケラマンだと私わかりますという意味になります、はい、ケラアンですね、美味しいという意味ですね、はいはい、ではもう一回言ってみます。
はい。
カムイハルエエアムキラ。
ソモユッカムケアムキリコルカ。
ユッカムエエラマス。
ソンノケラマス。ユッカムアマワアヤクケラアンワ。
はい。クマの肉はあなた食べたことありますか？いいえ、鹿肉は食べたことあるんですけど、鹿肉は好きですか？とても好きです。鹿肉は焼いて食べたら美味しいですよ。というような会話になっています。ということで、今日のワンポイントレッスン終わります。まあ、鹿肉とか熊肉とか、まあ、特に鹿肉でしたらですね、売ってたりもしますし、本州方面の方では食べることもないか、機会あまりないかもしれませんけど、江戸鹿の肉は美味しいですから、まあ、匂いとかね、ちょっとあるから、気になる人はちょっとダメかもしれませんけどね、機会があれば、ご賞味ください。ということで、はい、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
次はうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は株式会社アックスにお勤めの大木翔子さんです。こんにちは。
こんにちは。
大木さんはですね、以前二舞台に何度かお越しになった方ですよね。
はい。
はい。二舞台にですね、初めていらっしゃったのはいつ頃でしょうか、教えていただけますか。
はい。2002年の7月末だったと思います。8年前になります。
あ、なるほど。その頃はまだ学生さんでしたよね。
はい。
まあ、出身はですね、武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科というふうに伺ってますが、どのような勉強をされたんでしょうか。
私の専攻は舞台美術で、舞台のセットの模型やスケッチをして、スケッチを作って勉強していました。
なるほど、
はい。
でまあ、現在株式会社アックスというところで、まあ、お仕事されているわけですけども、
はい、
その実際に勉強された内容と現在の仕事というのはかなり関係があるんでしょうか。
そうですね、今はテレビの美術の仕事をしていまして、
はい、
バラエティ番組の美術セットに携わる仕事をしています。
なるほど。
ちょっと関係はありますね。
まあ、セットというとどんなセットを主に作ってらっしゃるんでしょうか。
例えばタレントさんの後ろにある背景パネルのデザインとか、まだちょっとデザインの仕事は私は、させてもらってないんですけど、そのお手伝いをしたり、現場の技術の進行をしたり、衣装のデザインをしたりしてます。
ああ、なるほどね。そうすると、そのデザインということは実際に作るのではなくて図面を引くという。
そうですね。図面を描いたり、スケッチを描いたりして、作ってもらってます。
でその実際に作る方はどっか別の会社の人が作るという。
はい。
なるほど。とても大事なところですね。それと。
そうですね。ちゃんとした伝え方をしないと間違って伝わったりしてしまうので。
なるほど。はい、じゃあものづくりというかその舞台を作る第一番目の仕事ってことですよね。デザインっていうこと。
そうですね。
まあ、そういうデザインの仕事をする上で一番難しい点というのはどういう。でしょうか。
やっぱり人との人間関係はちゃんとしていかないと、そこが一番難しいなと思っていて、どんな技術よりもやっぱり人とちゃんと関係を作っていきながら一緒に仕事をしていかないとなかなか難しいものがありますね。
なるほど。例えばどういう時にその人とうまくやっていくっていうことが一番重要だと感じたんでしょうか。
はい、例えばそのセットを発注する時にも伝え方一つで伝わり方が変わると物の作り方も変わってきたりとか、やっぱり職人さんに気持ちよく物を作ってもらいたいので、そこはちゃんと気を使いながらやらないといけないなと思ってます。
なるほどね。 じゃあそれはまあ仕事を発注する意味でも、例えば相手をちゃんと職人さんであれば尊重するとか、そういうことですかね。
はい、そこは尊重しつつ、ただ自分のやりたいこともちゃんと伝えないといけないなと思ってます。
なるほど。はい、まあ大木さんはですね、武蔵野美術大学の生活文化研究会というところに所属してましたよね。
はい、
そして相沢先生という先生が顧問を務めていらして、
はい、
確か相沢先生と一緒に、まあ、私が館長を務めている、
はい、
茅野茂新谷歩み資料館、まあ、当時は私の父茅野茂がですね、
はい、
館長を務めてたんですけど、この資料館にいらしたことはありますよね。
ありますね。
その時の状況を教えていただけますか。
その時は相沢先生と一緒に民具の整理で、
はい、
主に農具の整理で来ていたんですけれども、
はい、
農具の資料館があるところで錆磨きをしたりとか。
ああ、なるほど。あの鉄製品の門ですよね。はい、
そうですね。で、一緒に仲間と錆磨きの歌を作ったり。
ああ、なるほど。
やってましたね。
その時の民具ってどういうものがありましたか。その錆を取って、それに確か機械油か何か塗ったっていう。
そうですね。
そういう作業でしたよね。
ノコギリみたいな形の刃物とか、
はい、
主にやっていたり。
ね、
そうですね。あと畑を耕すための道具とか。
ああ、なるほど。その錆を落とすときっていうのはどういうもので落としたんですか。
あの油を塗って、
うん、
何かでちょっとあんまり記憶がちゃんと覚えてないんですけども、
ね、
磨き、すごい磨いて印象がありますね。
なるほど。まあ私も遠目でですね見てて、
はい、
まあ、当時私副館長だったんですけど、
はい、
あの皆さんの作業に邪魔にならないように直接は言ってなかったです、
はい、
遠目で見てたんですけども、あの大きなビニールシートを広げて、
そうですね、
そこにその鉄製品というか、
はい、
のこぎり、大きな刃のノコギリであるとか、
はい、
まさかりであるとか、
あ、そうですね、
あの丸太を動かす飛びであるとかね、
はい、
いろいろ、あとバソリなんかもありましたよね、確かに。
ああ、ありましたね、確か、
なんかそういう道具をね、あの磨いてたのを透明に見た記憶があります。
あ、
でその仕事をされて何か一番感じたことはありますか。
いや、昔の人は本当にすごいなと思って、この道具一つで畑を耕したり、あの米を、あの収穫した米を、あの整理したりとかしてたんだなと思うと、
なるほど、
賢いなって思いますね。
あ、まあ、昔例えば畑を起こすにしてもクワ一丁でやるというような、そういうことですよね。
そうですね、
やっぱりその道具っていう意味では、あのどういうことをあの感じますか。あの、
はい、
工芸デザインじゃない、デザイン学科ということで、まあ、勉強されて、昔のその桑であるとか、うん、
はい、
そういうものを見たとき、単純な作りですけど、その、デザイン学科の卒業生としては、どういうものを感じますかね。そういう、
やっぱり形がちゃんと、あの、意味があるというか、意味があってこういう形をしているんだなっていうのは感じながら、作業してましたね。
なるほど。やっぱり昔の人は本当に知恵あるんですね。
ありますね。もう今はボタン一つで何でもできちゃいますけど、
うんうん、
そういうのをやらないで作業されたんだなと思うと、すごいなと思いますね。
うん、まあ、そうですよね。機械、今でしたらね、機械で何でもこうやっちゃうわけですけど、
ね、
昔は人力、もしくは馬ぐらいですよね。
そうですね。
機械がね。まあ、それで畑を耕したり、田んぼを耕したり、
はい、
でそれで農作物を作っていったということは言えると思いますね。
はい。
はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、
はい、
今後日本でですね、
はい、
今はその消費社会ということで、
はい、
何でも物を作って消費すればいいという、そういう考えが横行していると思うんですけども、
はい、
その空間演出デザイン学科というところで勉強した視点で考えると、それは本当にいいのか悪いのか、その辺の考えを一つお聞かせください。
すごい難しい質問ですけど、あのもちろんお金がちゃんと流れていかないと社会は成り立たないっていうのはよくわかるんですけど、
ええ、
そのスピードがちょっとあまりにも早すぎるなっていうのはすごい実感してますね。仕事をしてても、
なるほど、
何でも作ってすぐ捨ててまた買ってって、うん、やっぱり昔のものを大事にして取っとくっていうのも、取っといてまた使う、再利用するっていうのもすごい大事なことだと思うんで、それはやっぱテレビの美術も一緒で、今エコエコって言われてるんで、
ええ、
そうやってあのうまく使えますというか、無駄にしないで作っていくっていうのは、作り手側にもこれから必要とされることなのかなと思ってます。
え、まあ、例えばですね、今テレビですとデジタル放送になると。
そうですね。
で、今までのアナログ放送のテレビはもう使えなくなると、
はい、
まあ、しかしチューナーをつければ使えるわけですけども、
そうですね、
あれなんかは考えてみますとね、 デジタルの受像機は捨てて、新しいそのデジタル、アナログは捨ててデジタルの受像機を買えということは、景気の支えにはなるでしょうが、その、なんて言うんでしょうか、物を大切にすると、そういう考えから逆行するような気がするんですけど、その辺はどう考えますか、そのテレビの技術をやってるということを含めて。
ああ、そうですね。うん、難しい質問。答えがとても一つにちょっと絞りきれない問題だと思うんですけど、売り手は買い手がいるのでどんどん生産すると思うので、やっぱりこれから買い手も本当に必要かどうかを見極めて物を買うことが大事になってくるのかなと思います。
本日のお客様は株式会社アックスにお勤めの大木翔子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次は神湯から、神謡神様の物語をお聞きいただきます。茅野茂の愛の神話修正第1巻に、収録されてます。トランネヘカチ空っぽ闇の子供の話です。語りは鹿戸義さんです。これは1975年昭和50年 に収録されたものです。空っぽ闇というのはですね、これ北海道弁でして、要するに、怠け者ということですね。ヘカチは、まあ、子供、少年です。では、トランネヘカチのカムユからお聞きください。
シノニスパヘコテイネオカンドエネイケ、ウコポソサンモカナイネ、ヘモカリンパ、オカイネヘカチャオココルシネヘカチャオココロアオカンタネ、ポロ、テケバッタ、ウテキャカ、ネプカカリアスカイパスのポロ、ドエネ、アクボラの、それから、話し変わって。マナイタ、サンケ、タルパンケ、タルコ、トコ、アクルヘタチ、マナイタ、サンケ、タルパンケ、タルコ、トコ、ワカ、タイアン、まあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、とぼ、いたかん、あわ、まあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、とぼ、あこるへ、たちわかせとらんね、まあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、とぼ、そいねか、そのきあいね、まあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、とぼ、ぬやとし、くしゃくおこあにえきは、みやなまないた、さんけ、たるぱんけ、たるこ、とぼ、わたたえそいね、まないた、さんけ、たるぱんけ、たるこ、とぼ、これから話し変わって、今度その、あんたんの方、読んだ。まないた、さんけ、たるぱんけ、たるこ、とぼ、あうのぼ、わかたやん、まあ、泣いた、三家、たる、ばんけ、たる、こ、そぼ、いたか、こ、さ、まあ、泣いた、三家、たる、ばんけ、たる、こ、そぼ、わかたいとらにあんこ、そ、まあ、泣いた、三家、たる、ばんけ、たる、こ、そぼ、いのべか、あきしゃこ、あに、あきさき、まあ、泣いた、三家、たる、ばんけ、たる、こ、そぼ、アイヌパコシイノンペネコシェトシェシェカワカタカソモキノシェトシェシェカマナイタサンケタルパンケタルコソボイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソボアパサミコスペマナイタサンケタルパンケタルコソボクシャコアニアキタキまあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、そぼ、愛の、わこ、よし、いこすぺ、ねこそも、あかた。まあ、泣いた、三家、たるパン家、たるこ、そぼ、いたかんかね、あきかき。 まないたさんけいたるパンけいたるこどこ。あぱさんたまないたらしっけはおかひけ。まないたさんけいたるパンけいたるこどこ。まないたきしゃこあにあきかき。まないたさんけいたるパンけいたるこどこ。あいのぱこまないたねこ。そもわかた。まないたさんけいたるパンけいたるこそこいたかんかね。まないたさんけいたるパンけいたるこそこくしゃこあにまないたあきかき。まないたさんけいたるパンけいたるこそこけとたしゃなんひけ。まないたさんけいたるパンけいたるこそこそけとしゃんた。まないたさんけいたるパンけいたるこそこそまおか。ひぴしゃこあに。まないたさんけいたるパンけいたるこそこあいのぱこそまねこす。まないたさんけいたるパンけいたるこそこそもあかたいたかんかね。まないたさんけいたるパンけいたるこそこぴしゃこあにそまうたあおろあきちゃん。まないたさんけいたるパンけいたるこそこあきぱすのねころろあのにゃちこるかってまぽほとらんねはばっかてとらんねころかこさかよかるはばっかされるえなころあのあふにさんとえねえねいろやもってこすぺとったさなこそぺとったにやっとさなかあんのえねぴしゃこかあんのえねのだあいのあなこあらりさんとえねおろあのチェップをたチェプリキンペトッタチェプリキンコルイサヌイチェップをリキンウェイキンネバリキンコスアコリカチョメイチノカラーリイキアナそれからまたまないたさんけいたるパンけいたるこそこあこへたちまないたさんけいたるパンけいたるこそこそもあこへたちちのうかんじゃまないたさんけいたるパンけいたるこそこいたかんきほろまないたさんけいたるパンけいたるこそこえこへたちまないたさんけいたるパンけいたるこそこあいのぱこそおぽねおせっぽおぽねえしっチェップをエチネーコスまないたさんけいたるパンけいたるこそこエチワカタカソモキノまないたさんけいたるパンけいたるこそこエチシノチリまないたさんけいたるパンけいたるこそこイコパスロタコスエポホアルパスキャイラマンコルカソモアイコスネアリネイサヌイチェップはビャンコのトウアルパバイサ。オラノチーサンカネマナイタサンケタルパンケタルコソコトコシシュタルマナイタサンケタルパンケタルコソコペトラシウエイキネまないたさんけいたるパンけいたるこそこペトラシまないたさんけいたるパンけいたるこそこあこへかちそまいちのからまないたさんけいたるパンけいたるこそこいきあんなこまないたさんけいたるパンけいたるこそこえこへかちあるぱごすけまないたさんけいたるパンけいたるこそこあいらもあんころかんまないたさんけいたるパンけいたるこそことわのおあてをおけしけしょちゅったうなこんぱげまないたさんけいたるパンけいたるこそこあいのぱこ まな板三景三番景三工場こうお菓子景場こうまな板三景三番景書もわかさまな板三景三番景行こうばしろさまな板三景三番景三工場こうそまえくそにゃらんことをばいわいしゃんかけたおかけたちしゃんころあなんあこそかもしゃくわいてねえねえあしてかもしゃくちょったらあこわいてけんのあこへたちわかたこささんペトおったしゃんあこさまなさしゃんけたらばんけたらこそこえしるかいしゃんまなさしゃんけたらばんけたらこそこアホならやさあとらいのまなえたさんけさばんけたるこそこそかもしゃぼたらまなえたさんけさばんけたるこそこそあこへかちあばうすけまなえたさんけさばんけたるこそこそもえせらもあんまなえたさんけたるばんけたるこそこいきあんあこすまなえたさんけたるばんけたるこそこえほるへたちまなえたさんけたるばんけたるこそこかむしゃばりいれこあこすかむしゃありえこらがへたちいれこあこやえらえけくすあるこすけはえばかすのこしねなのあれやかむいせかびゃんねいのあなくそかむいこいばけぽほかむいこいばくとらんねはとらんねやかいてきにねぷねやかいてきぷしゃくわにちっててやっぴりかみのんぺかしまないたかきねぷねやかちっちっここさかよかあいかむいのすかきはわかすかむいかいるすかかむいしかいるすかは。じくんかんとた、まなえた、さんけ、たるばんけ、たるこそこ。つかむいおるばてけあぱして、まなえた、さんけ、たるばんけ、たるこそこ。つかむいおったん、まなえた、さんけ、たるばんけ、たるこそこ。てっぴらささん。まなえたさんけたるばんけたるこそこかむよるわのあぱかすのわまなえたさんけたるばんけたるこそこあるえねやりまなえたさんけたるばんけたるこそこかむいせびこいそいたこいんからなこそんのかあぽほねあんてかむしつかむよったてっぴらささてぴさくをあってこるぴさくぴしまをあってこるみやとしきしまかねはばかすまかむよったあるえねくとらねあいぬかむいこいぱかむいそわのはばかすねるえねないてきたねおかいぬとらねのあれききのねぴやっぴるかありねえ、とらねえたち、ころ、ハポ、かっけまち、急いだころ、おんねるうえにあり。
はい、鹿とよしさんの、とらねえかち、空っぽ闇の子供の、カムイから、新引用でした。で、このお話はですね、ある日お母さんが、母親が、息子にですね、お前川に行って水汲みしてこいと言ったんですが、その息子は、空っぽやに、つまり怠け者ですね。一生懸命働きたくない子なので、いやいや、まあ、水汲みに行くわけですね。で、まあ、木でできた桶と、柄ですね。水を汲むための柄を持って、まあ、行くんですが、その水汲みが嫌なものだから、ブロブチですね。いろりの、囲いの木であるとか、まな板とか、家の柱を叩いて、いや、お前らはいいなと、お前らは、水汲みなんてしなくていいと、俺は水汲みさせられると。そういうふうに、まあ、文句言いながら出て行ったと。ところがですね、その水汲みに行った、息子はなかなか帰ってこないということで、お母さんが探しに行きます。 そして川にですね、川を登ってきたマスとか、アメマスですね、こう魚たちが上がってきたので、いや、私の息子の居場所知らないかと聞いたら知らないと。というのも、その、魚たちに、この息子がですね、悪口を言ったんだと。だから知ってるけど教えないよ、ということで、教えてくれない。そして、今度は鮭が上がってきますが、その鮭は、教えてあげるということで、その、息子の居場所を教えてくれるわけです。ところ、それはどういうことかというと、あんたの息子は、水汲みに言われても、ちゃんとやらないで、しかも、その、柱であるとか、まな板であるとか、そういうものを叩いて、お前らいいななんて言って、ちゃんと働くことしなかった。そこで、神様が、その、トランネカチ、怠け者の少年を、月の中に追いやってですね、閉じ込められて、そこにいるんだ、ということなんですね。だから、やっぱり子供たちは、ちゃんと、働かなくちゃいけないよ、ということを、悟している物語です。ということで、その、月の中には、その、尺子と、その、桶を持った少年がいるということで、これ伝道に伝わっている有名なお話です。ということで、本州でウサギとかですけど、トランネヘカチ、その空っぽ闇の少年がいるはずですので、ぜひ皆さんも天気の良い日の夜、月の中のトランネヘカチを探してみてください。以上でカムイからの紹介を終わります。
第110回目の最後のコーナーとなります。佐々木さんにちょっと聞きたいんですが、今日2回目のですね、
はい、
アイヌ語ワンポイントレッスン出た感想、一言お聞かせください。
アイヌ語はなかなか難しいなと思いました。
なるほど。次回もその次も続けて出ていただければ、少しずつですけど、アイヌ語習得できると思いますので、頑張ってやってください。
はい、頑張ります。
期待しております。
はい。
それでは、FM 北田市からのお知らせです。はい、どうぞ。
はい。FM 北田市からのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM 北田市では、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では、77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは、76.1MHz で、録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピカウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町、二部谷子ども図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
はい。FM ピカウシ第110回目の放送もお別れとなります。次回は7月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。